小さな希望と題して増田琴牧師に説教をいただきます。
主にある皆様、そして天にあって常に神との交わりを深め、平安のうちに礼拝を捧げていらっしゃるであろう皆様のことを覚えて、今朝は天と地と離れたところにありますけれども、共に礼拝を捧げていることに感謝をし、また私たちもその方々との交わり、ありし日のお姿を忍びながら、この時ご一緒に礼拝を捧げさせていただきたいと願っております。到達するのに時間がかかるということがあります。進路や仕事、キャリアの上でも最短距離で到達しない、迷った挙句回り道をすることもあります。人よりも時間がかかって焦る気持ちもありますし、この回り道がなければもっと早くこの状況になれたのではないかと思うこともあるかもしれません。私たちは効率や成果を求める社会の中で、最短距離で最大の効果を求めようと考えます。しかし、例えば人間の人生ということを考えるには、それだけではない道筋があるのではないでしょうか。私はフリースクールや幼稚園から大学まで、さまざまな教育機関で子どもたちや生徒、学生たち、若い人たちと一緒に学んできました。もし最短距離ってとばかりを考えると、失敗する自由もない、痛い思いをしながらやり直す自由もない、膝小僧すらすりむいたことがない、それは人間として成長、成熟していく機会を奪っていくことにもなるのではないかと考えます。主体的に歩くとはどういうことなのか、試行錯誤しながら歩む、さまざまにもがきながら歩いているときに寄り添うことには忍耐がいります。つらいことです。しかしそこでしかつかめないことがあるかもしれません。どんなに小さなことでも自分で気づけたことは大きな糧になり、歩いていく助けになるでしょう。森有正という哲学者は、そうした自分自身の中に湧き上がってくるもの、気づいたものを内的な促しと言いました。人生を歩んでいく中で自分なりの生き方、そこには何を成していくべきなのかということがあり、またどう生きるべきなのかという課題があります。自分自身がこうありたいと望むものを見出していく道筋、そこに内的な促し、私の中にある促しというものがある。それは回り道と思ったところを通ったからこそ見えてくる風景があり、人との出会いがあります。また遠回りをしている間に、本来自分はどこに向かうべきだったのかということに気づくということが起こってくる場合もあるでしょう。迂回したところで人生の真実に出会うということがあります。聖書は私たちに、神が導かれる人生、その道は決して平坦で通りやすい道ではなく、むしろ曲がりくねっていて、その時にはわからないこともあるけれども、その道には必ず行き着く先、 約束の地がある、そう伝えています。今日は究極の回り道の話です。出エジプト記と言いますのは旧約聖書の2番目の書物です。イスラエルにとっては信仰の中心となる奴隷であったエジプトから脱出した、そのことを記している書物です。これは物語として語られているようですけれども、実は紀元前1290年頃からエジプトの壁画にも記されている歴史的な史実でもあります。それは解放であり救いでした。苦しみの中でうめき、もはや生きる希望を失っていたイスラエルの叫びを神は聞かれた。そしてそこから新しく生きる道へと脱出していく、新しい生き方へと、救いの道へと導かれて出ていく、イクソダスって出ていくってことですね。出かけていく。そこから指導者として選ばれたのがモーセという人でした。いよいよエジプトから脱出しようとしているのですけれども、その時に神が与えられたのは回り道だったのです。エジプトを脱出したイスラエルの民が向かった先は先祖たちの住んでいたカナンの地、これはペリシテ平野と言われている。ペリシテというのは今の言葉でパレスチナという意味です。皆さんがお持ちでいらっしゃるこの聖書の一番後ろには実は地図があるんです。その地図をもしお開きになれる方は開いて見ていただけるといいのですけど、こういう地図があります。地図の後ろから2番目に出エジプトの道というところをご覧いただけると、回り道というのがいかに大きな回り道だったかということに気づいていただけるかと思うのです。イスラエルの民がいたのはそのエジプトというところのラメセスというところでした。そのラメセスというところからスコトへ向けて出発したのです。地図上でいうと上の方にあるカナン、ペリシテの平野というところに向けて出発をいたしました。もともとイスラエルの民が住んでいた地です。このペリシテ街道はカナンの地に向かってまっすぐ進む道、距離で言えば300キロ、歩いて約12日間の道のりです。つまり2週間でエジプトを脱出してこのカナンという目指す地まで行けたわけです。まっすぐ行けば。このペリシテ平野のペリシテ街道は商業的また軍事的な街道であったところから警備の軍隊がおりました。そこをエジプトから脱出した何万もの人々が通っていけば、当然そこでは争いが起こってくる。そのためにその道をまっすぐ行くのではなくて、海沿いの道ではなくて葦の海というところに通じている荒野の方へ民を導かれたと書いてあるんですね。地図に点線が書かれていて、それが実際にイスラエルの民が歩んでいった道です。ここから彼らの荒野の日々が始まっていきます。もともと2週間で着くはずの道、イスラエルの民はここをエジプトを出発して荒野を通ってカナンの地に着いたのは40年後です。12日間、2週間ですよ。ストレートに行けばこの2週間で行けたはずのその到達地点に、シナイ半島の荒れ地をずっと宿営しながら、宿営というのはつまりテント生活をしながら彼らは目的地に向かって進んでいった。40年間、つまり一世代です。エジプトを出て、その時にもう高齢であった人たちはこの荒れ地の中で亡くなっていったんです。曲がりくねって来る日も来る日も荒野で生活する。後悔したでしょうね。私なら後悔します。出かけなければよかった。聖書にはそういうつぶやきがもう残されているんです。エジプトで肉鍋食べられたのになんで出かけたんだろう。 そういう日々。しかしその荒れ野の40年、それこそがイスラエルが神の民になっていくという日月であった。それが聖書が証言していることです。そしてこのエジプトの回り道、その当時の人々から見れば不思議に思える道を、思いを超えた神の導き、受け止めて記しています。この時期を何と言ったか、忍耐と試練の時です。人々はこの時期を試練だと受け止めたんです。私たちも物事が順調に進まなくなると、なぜ自分はこんな苦労しなければならないのか、やっと到達したかに思えるような、そのものを手放さねばならなかったり、あるいは不意に健康を害してしまったり、挫折したり、病のために前へ進めなくなる、愛するものを突然天に送らなければならない、病気になってしまうということが起こってきます。こうなるはずだったという到達地点があるはずなのに、私の幸せというものはこういうふうに、そして実現するはずだったのにという、その残像が残る。そうすると、どうしてこの場所で私は踏みとどまっているんだろうか。荒れ野のような約束の見えない、実現が見えない場所に自分は踏みとどまっているんだろうか。しかしその日々月をイスラエルの民は進んでいったんですね。その後、荒れ野を40年もの間さまよう、その中で彼らは準備のできないまま敵と戦うということを免れました。もしこのまま進んでいったなら、彼らはこのペリシテ街道のところで迎え撃つ整備された軍隊と戦わなければならなくなったかもしれない。後退してまたエジプトに戻ってしまったなら、一度やっと脱出したところに戻っていくことになるかもしれません。神様が近道へ導かれなかったことで、彼らは救いの道へ導かれていきました。私たちも時にそのような回り道を通されることがあります。しかしその道は神様によって用意された救いの至る道だということを覚える、それが聖書の信仰を与えられているものの生きる道筋だと思います。さて、このエジプトを脱出して人々は一つのものを携えていた。そのものというのは何かというと、ヨセフの骨なんです。骨を携えていたというか、こう印象的ですね。墓地にそのまま置いておくのではなくて、ヨセフという、その昔エジプトに兄たちに妬みを買って売られていった少年がいたわけです。そのヨセフは人々の夢を解き明かすことができる、そういう才能、賜物を神様からいただいていました。ある時エジプトのファラオが夢を見た。7頭の肥えた牛がいて、その後に痩せ細った牛がいて、それを飲み込んでしまう。この夢は一体何を示しているんだろうか。ヨセフはそれを、7年間の後の豊作の後、7年間の飢饉がやってくる、だからそれに備えて豊作の間のものを蓄えよと、そういう指導をすることができた。彼はエジプトで今でいう総理大臣のような役割を任されることになります。そしてパレスチナにいた自分たちの家族も飢饉を逃れてエジプトへやってきた。それがイスラエルの人々がエジプトへ渡った最初の理由だったんです。そのヨセフがいた。その時にヨセフは後々の人々にこう言っていました。神は必ずあなたたちを顧みられる。遺言を残した。そしてその遺言と、もしこのエジプトを離れる時には自分の骨を一緒に携えていってほしい、そう伝えていたのです。出エジプトの指導者となったモーセはそれを実行しました。神は必ずあなたたちのことを顧みるという、その約束の印であったそのヨセフの遺骨と その遺言を持って彼らは旅立ったんです。モーセの人生もまた数ある逆境、挫折の中に主の計画があるということを信じ続ける人生でした。そのようなモーセにとって先祖であるこのヨセフの言葉は心に迫るものであり、また彼を励ますことであった、意思を継ぐものであったと思います。今朝は昇天者記念礼拝、先に天に召された方々のことを覚えて礼拝を行っています。ちょうどモーセが人生の今大事な出発をしようとしている、それは困難に向かって出発しようとしているときに、ヨセフのその骨を携え、遺言を携えて旅立っていったように、私たちもこの礼拝において先に信仰の生活を送り、今天にあられて、そして神様のもとで永遠の平安のうちにある方々が私たちに伝えてくださっているであろうことを一緒に心に覚えています。神は必ずあなたたちを顧みられる。新約聖書でパウロはこう語りました。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神様はあなた方を耐えられないような試練に合わせるようなことはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道を与えてくださる。逃れる道、脱出の通路っていうことですね。もし本当に厳しい状況があったときには、そこから脱出するための道、その通路を神様は必ず備えていてくださる。コリントの信徒への手紙に10章13節、コリントの信徒への手紙1の10章の13節、パウロはそう語りました。また先ほどご一緒に分かち合いました新約聖書のローマの信徒への手紙8章28節にはこう記されています。神はご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働いてください。万事が益となるようになるんだよ。2週間で行くことのできた旅路を40年、でもその40年がなくてはならなかった。皆様いかがでしょうか。ご自身の人生を振り返ってみられて、そのようなことはございませんか。回り道だった、すぐに気づけばよかった、そう思うこともあるかもしれないけれども、その迂回路、回り道のようなところを通ったからこそ、本当に私が目指す、本当に私が導かれていくところが分かったのだ、示されたのだ、そういうご経験がお一人お一人の人生の中にもおありになるのではないでしょうか。私もあります。その時にはわからない、どうしてこんな困難があるのだろうか、つまずいて痛い思いをするのだろうか、惨めで膝をついて、けれどもそれがあったからこそ気づけた、人との出会いがあり、支えていただいた温かさがあった、そしてそれらすべてが万事が益となるように神様は私たちの人生を導いていてくださり、また一人一人の人生のみならず、それはイスラエルという共同体がそうであったように、私たちの教会をもそのように導いてくださる、そう約束しておられるのです。最後に出エジプト記の13章21節から22節には、そのようなイスラエルを40年の間神様が導いてくださった印が与えられているとあるんです。これが雲の柱、火の柱によって導かれたというんですね。自然現象です。これはどういうようなものだろうかと、ずっと古今東西の聖書学者たちもいろいろと考えてきました。もしかすると竜巻のようなものだった、そう、砂嵐ですね、荒れ野の砂地のところですから、そういうものであったかもしれない、あるいはこう雲の大きな雲であったのかもしれない、 昼の日中の時にはもしかすると厳しい日差しを遮って、そして人々が進んでいくことができるように神様がしてくださったのかもしれない、そう考えました。夜の火の柱というのは火山の噴火や溶岩が燃えているということと関わりがあるのではないかと考えた学者たちもいました。いずれにしろこの荒れ野を通過していたそのイスラエルの民は40年の間そういう印が与えられたんです。私たち人間には神様の大きな導きが必要です。ヨセフにとってもまた今日のモーセにとっても同じです。それに大きな救いの計画がある。ヨセフがエジプトに行ってからモーセが脱出するまでかかっているの430年なんです。430年。私たちが気になっていること、今日か明日か1週間後か少なくとも1年ぐらい先、まあせいぜい中長期計画といっても10年とか30年ですよね。でも神様の計画430年。そしてこのエジプトから脱出してイスラエルの民に救い主が与えられるところまで1000何百年、さらにそこから2000年と、そういうこう長い救いの計画の中に私たちは生きているわけです。でも私たちが生きられるのは人によって異なります。短い方も長い方もいらっしゃるかもしれない。気になるのはこの1週間1年後の健康や私たちの状況です。そうした私たちのためには大きな救いの計画というだけ、それは見えない希望であるかもしれないけれども、それだけではなくて具体的な日常生活を生きるために小さな希望が必要だということなんです。小さな希望というのは目の前に見えるものです。雲の柱、火の柱というのは目で見て確かめられる、そういう導きの印です。それは私たちが例えばこうやって礼拝を捧げていること、詩編37編の23節にはこう書いてあります。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。そういう言葉に支えられながら礼拝を捧げて皆さんとご一緒に賛美を歌い、また祈りを捧げるということが私たちにとって雲の柱、火の柱であるかもしれない。同時に私は昇天者記念礼拝にあたって天に召された方々のお名前存じ上げない方もたくさんいらっしゃいます。でもそのお一人お一人のお顔を今思い浮かべながら、この方々が祈っていてくださったこと、支えていてくださったこと、それは私どもの人生に与えられていた大きな雲の柱、火の柱であったということを思い起こしています。その方々がおられたからこそ私たちは神の愛から引き離されることなく、今日までその見えない大きな約束を信じ続けることができる。イエス・キリストの十字架というものを与えられて、私たちはその目に見える柱ですね、十字架というのは、その十字架において神様が私たちのことを必ず守り導いてくださって、約束の地へ、私たちは帰るところは決まっております。神様のところへ帰ってまいります。ですから私たちは恐れることなく、神様が私のもとに帰ってきなさいと言われるその日まで、それぞれに与えられた人生を勇気を持って歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちの人生を豊かに導いてくださり、私たちの教会を導いてくださることを信じて感謝をいたします。時にその道筋はなぜこのような道を通っていくのかと思われるような回り道、遠回りであることがありますけれども、すべてのことにおいて無駄なことはない、私たちにあなたは示してくださいます。どうぞその事柄に信頼をして今日の日々を、そして私たちの未来への道筋を進んでいくことができますように、 今朝ここに集われた、そしてライブ配信において共に礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、神様の豊かな帰り身と祝福等を与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。